古代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週から中川市を歩きます。久しぶりにひばりの鳴き声が懐かしく聞こえてきます。この番組ではかつて福岡県内をくまなく歩いた神宮皇后の足跡やゆかりの神社なども紹介してきました。中川市にも数多くの伝承があちこちに残っています。今週から中川市に残る伝承地を紹介していきます。ご案内はこの方も久しぶりに登場です。中川市の歴史ガイドボランティア中川の城津美恵子さんにお願いいたしました。まず歩き始めは荒人神社からスタートです。
荒人神社にやってきました。この荒人神社から、スタートしたいと思いますが、
はい、この荒人神社の前の道なんですけれども、はいはい、だいたい幅が4メートルほどございますよね。
ありますね、
はいはい、実はここ10月の第3日曜日に、はいはい、おくんちと言いまして、はい、秋の大祭でやぶさめが行われるところなんです。
やぶさめがね、
はいはい、距離的にはだいたい200メートルぐらいあるとは思うんですけれども、
ありますね、
はい
はい、で左右に100メートル、100メートルぐらいはありますね。
そうですね、はいはい、でここに的が3箇所置かれまして、はい、その的というのが、杉の薄い板を網代編みにした、はい、それこそ半径が50センチぐらいの、はい、そういう四角い的なんですけれども、はい、そこをやぶさめの騎手の方たちがかぶら矢を放って的を射ていくわけなんですね、
は
い、
馬に乗って、
はいはい、でこれを3回繰り返します。
3回繰り返す、
はいはい、ですから的が9つかぶら矢によって見られるということになりまして、でその的なんですけれども、はい、そのやぶさめが終わった後に役員の方たちが、はい、きれいにカットしまして、参拝に来られた方たちにお配りされるんですね。でその薄板っていうのは魔除けの縁起物ということで、皆さん喜んで持って帰っていらっしゃいます。
あ、いいですね、
はいはいはい、でまあ、ことやぶさめの方なんですけれども、はい、昔は農耕馬に神主さんが乗って行われていたそうなんですよ、
はい、農耕馬ですか、
はい、で神主さんがおっしゃるには、なかなか馬が言うことを聞いてくれないと。
そりゃそうでしょうね、
はい、で普段は自分の家の田んぼとか畑を空いている馬ですので、神主さんを乗せたまま田んぼに行ったり、自分の家の馬小屋に戻ったり、まあ、大変だったっていうことなんですね。
そうですか、
はい、
それは面白いですね、
はい、で今はですね、飯盛神社の近くの やぶさめの小笠原流の青柳家と榊家、はい、そちらの方で行ってくださってます。
じゃあちゃんと訓練した馬が来るわけですね。
そうです。で以前にお話を伺いましたらね、はい、非常にきらびやかな衣装を着てなさいますよね、はいはい、衣装っていうのは実は着物の帯で作って手作りらしいです。
そうですか。
そうなんです。
着物の帯で、
はいはい、であれも着物の帯もね、しっかり硬いからですね、よろしいんでしょうね。でここはやぶさめの時にはですね、たくさんの方がこの神社側にバーッと並んで見学されるわけです、だから事故が起こってはならないということで、はい、馬は非常に従順でおとなしい馬が選ばれてくるということです。はい、で正面に鳥居の方が見えますけれども、はいはいはい、これはですね、聖徳4年1714年に建てられた中川市で最も大きい、まあ、有形文化財を受けている鳥居です。
あ、そうですか、
はい、
お 荒人神社とね大きく書いた扁額が正面にありますけどね、これが中川市で一番大きい、
はいはい、そして、はい、市の指定を受けております。
あ、そうですか、はいはい、じゃあここから入っていきますか。
はい、はいはい
はい、これが正面の鳥居です。鳥居をくぐりまして、あ、ここにちゃんと鳥居の解説まで書いてあるんですね。
書いてありますね、はい、
明神鳥居と呼ばれる形式、まあ普通の鳥居ですよね。
そうですね、はい、あの石でできた明神、はい、あの明神鳥居ということになります、
はいはい、
でここの御祭神なんですけれども、
はい、あ、そうですよね、はい、ここの御祭神がね、
はい、
ここに石碑がありまして住吉三神誕生の宮というふうに、書いてありますね。
はい、
住吉神社とは非常に関係の深いという、
はい、そうですね、はい、でこれは日本神話によりますと黄泉の国から戻ってきたイザナギが、
はい、
筑紫の火向かいの立花の尾戸の淡木原で身を清めた時に生まれられた神様というふうに言われています。
はい、
はい、でこの淡木原は一体どこだろうといろいろと候補に上がっているところはあるんですけれども、ええ、江戸時代の筑前の国の国学者青柳種信という方が編集された筑前国食不土記集位というものによりますと、はい、ここは中川だってことを書いてあるわけなんですね。
青柳原が、
はい、あの
中川であると。
そうですね、はい、青柳種信さんがそんな風に言っているんですね。はい、はい、で、あの筑紫と言いますと北部九州この辺りをだいたい筑紫と申します。
はい、
はい、で火向かいですがこの中川市は、南西北に山々が連なって、
はい、
東に向かって火が上がる方に向かって開けた平野になっているんですね。
あ、なるほど、
はいはい、で次の立花なんですが、
はい、
中川市役所のちょっと上流側は立花木というあの小技名 の、 あの集落があるんですけれども
立花木、
はい、でも本当は大正時代までは、はい、立花というふうに言われていた、はい、
あららら、
はい、ただ漢字が難しいから簡単にしようということで立つ花の木になったということなんですけれども、
で、はい
はい、で尾戸というのは地形自体を表す言葉でありまして、その淡木原なんですけれども、はい、川から真水が海に入ります、
はい、
真水と塩水が混ざるところそれを淡木っていうふうに言うそうです。
はい、泡が出るところかな、
どうでしょうかねその淡木というそうなんですけれども、よく海原とかあの草原とか言いますよね、広いところですね、はいはいはい、でその淡木原はここだろうと、はい、いうことなんですね。
筑紫の淡木原、
はい、そうです、はい、そして385号線を、まあ、ちょっと行きましたところこの近くなんですけれども松尾というところがございます。はいはい、これは尾という言葉は古語昔の言葉で水を表すそうです。
お、
はい、
松尾の尾がですか、
はいはい、だから待つ水、水待ちをするところということなんですね。
水を待つ、
はい
はい、
で船を出す場合には満ち潮の時には船を出そうと思っても行きません。はい、でも引き潮の時に船を出したら、はい、スーッと流れるように出発するわけですね。はい、でここで祀られているこの住吉三神、
はい、
もともと航海の神、海、はい、海に航海に出てその安全を、
はい、
保つための神様なんですね。でここに荒人神社、住吉三神が祀られて、
はい、
近くに風灰神社という風の神様も祀ってあるわけです。
あ、そうですか、
はい、昔は小立船ですよね、こう立てて、ね、風を受けていきますよね。はい、でこれからご案内いたします伏見神社、
はい、
ここ淀姫の御子と祀ってあるんですが、潮の満ち引きをあの司る神様なんですね。はい、なんとなく昔の人が必要でない神様を祀るわけはないんじゃないかなっていうふうには思うわけなんですね。はい、
この住吉神社と神宮皇后って非常に関係の深い神社ですよね。
そうなんですね、はい、あの神宮皇后がですね、
はい、
あの大陸遠征から戻って、大和の国にお戻りになられる時に、
はい、
大阪の住吉の地に 地にもうこの、お神様をお祭りしたいと思われたわけなんですね、はい、そのことから住吉三神というふうに呼ばれたというふうに聞いております、
はい
はいはい、でここ荒人神社の荒人は現れる人というふうに書きます、
はい
はい、これは神宮皇后の、伝承話なんですけれども、神宮皇后が大陸遠征に行かれるときに、はい、やはり嵐とかにあって難儀をされた、普段神様は姿を現さないのに、はい、姿を現して神宮皇后の恩義をお守りした。
なるほど。
でそういうことで神宮皇后は痛く感謝されまして、あなたはこれから嵐人大明神と名乗るとよろしいでしょうというふうに言われたそうなんです、
は
い、
まあ神に祈ると神が現れたということなんですね。
そうですね、はい、そして無事大勝利を収めて凱旋して戻ってまいられました、はいはい、そして神宮皇后は天の神地の神に祈りを捧げて、あの時私を助けてくれた荒人大明神はどちらにいらっしゃいますかとお尋ねしたところ、この中川市の中村、この地にいらっしゃるというお告げがあったということです。
へ、
はい、でそこで神宮皇后はこの地に来られまして、はい、感謝を捧げ、水戸城神の田を作ることを決められました、はい、田んぼを作るには水が必要です、はい、そういうことで中川という大きな川に井手を作って、はい、そこから取水して作田のうなでという古代の農業用水路を作られたということですね、
はい、すごい人ですね、
はいはい、でそうですね、神宮皇后、はい、これは死後といって亡くなられた後に後世の方がつけられたお名前なんですね、
はい、
本当は沖永たらし姫という方なんですけれども、今歴代の天皇様の死後をずっと見る裏には、1代目の神武天皇、神がつきますね、はい、10代目の崇神天皇、
はい
はい、そして神宮皇后がお産みになった15代目の応神天皇、はい、そのお三方だけなんですね。
あ、なるほど、
はいはいはい、で神宮皇后、神っていう字がついておりますよね、これから私思いますには、神様のような功績を残されたお方だったから神宮皇后というふうに後世の方が考えられたんじゃないかなっていうふうに思ったりもします。
なるほど、そういうのを考えますとこの中川の地はですね、神宮皇后と関係の深いところがたくさんありますよね。
はい、そうですね、この中川市には神宮皇后に関する伝承話がたくさん残っている場所でもあります、
はい、今日はまあそういった神宮皇后にまつわる地ですね、
はい、
をちょっといろいろとご案内していただきたいと思いますが、まあ、その一つがここ荒人神社ですね。
そうですね、はいはい、そしてちょっと荒人神社の歴史に関してですが、はいはい、実はもう平安時代とか、まあ、戦国時代になるまでは、もう神官たちも30人ほどいらっしゃって非常に、
そうですか、
はい、まあ、繁栄した神社さんではあったんですけれども、はい、戦国時代に入りまして、
はい
はい、ここはですね、高橋常雲、太宰府の使用寺に岩屋城でございますが、はい、そこの城主の領地だったわけなんですね。
そうなんですか、
はいはい、で天正14年、
はい、
1586年になりますけれども、はい、島津の軍勢がここをもう押し寄せて攻めてきたわけなんですね、はいはい、で高橋常雲という方は豊臣秀吉に戦国の花と言われたほど、もう勇猛果敢で素晴らしい武将であったんですけれども、はい、領民からにもすごく慕われた武将だったんですね、はいはい、でここの神官たちも30数にいたんですが、もう高橋常雲様のためにということで必死で戦って、
はい、
けれども相手はもうすごい人数ですよ、ね、でとうとう神官たちはみんな殺されてしまって、はい、その時に佐伯の警部っていう方に7歳になる松千代っていう男の子がいたんです。その子は薩摩の軍勢に生け捕りにされまして連れて行かれるんですね、
松千代さんが、
はいはいはい、そしたらここの村人たちがもう本当命がけで、はい、その方は荒人大明神の大切な跡継ぎの方だからお返しくださいと泣きながらずっとついてたそうなんですよ、で天草ぐらいでやっと返していただいて、でそれからこの あの佐伯宮司家また再び図と宮司さんとして、はい、なさってあるんですね。ただですね、ここ非常に古くて由緒がある神社さんだったんですけれども、はい、その戦国時代すべてを焼き払われてしまった、はい、だから縁起とかその宝物とかですね、はい、全部なくなってしまったんですね。
あ、そうですか。
うんうん、でもですね、あの江戸時代元禄時代に入りまして、はい、まあ、1700年ぐらいですね、
はい、
うん、ここの、まあ、領主でありました黒田景湯重実という、はい、あの領主ですね、その方とその家臣そしてその氏子たちによって再建されたわけ、
はいはい、
でこの鳥居が、
はい、
その再建の時に建てられたものですよね。
そうですか、
はい、だからこの大きな鳥居には100年以上の人々のまあ願いとか祈りがこもった鳥居だと私は思っております。
すごい歴史のある鳥居ですね。
そうですね、はい、そして先ほど申しました青柳種信なんですけれども、はいはい、この方は筑前職不動き周囲の方に村の東に大塚とてあり里人荒人塚という、
はい、
中村の荒人神社の古宮の跡という、
はい、
祟りありとて里人恐れて近寄らずというふうに書いてあるわけですね。
はい、
はい、でその古宮これは安徳大塚古墳のことですね。
そうですか、
はい、はい、こちらの方も平成28年に国指定を受けている4世紀後半の前方後円墳なんですね。
はい、
はい、そしてその墳丘の主軸の長さが64メートル、はい、そして堀の部分まで入れると81メートルの、まあ、県内でも金星の取れた美しい前方後円墳というふうに言われております。
安徳大塚古墳というでっかい古墳ですね。
はい、そうです、はいはい、そしてですね10世紀の平安時代の学者に源之下郷という方が書いた日本で最初の漢和辞典、はい、和名類聚集によりますと安徳やこの一帯は荒人と呼ばれていたようです。先進の土木技術で山田盆地の水を抜くために岩盤を砕いて作田のうなでの水路を成功させた人々は荒人と呼ばれ開かれた高地は荒人郷と後世言い伝えられたというふうに書き記してあるんですね。
荒人郷、
はい、はい、そうですね、はい、で作田のうなでの工事を実際に行った人々の指導者、
はい、
リーダーが安徳大塚古墳に眠る大王なのかもしれません。
なるほど、
はい、
まあ、そういう言われがあるんですね、
はい、
といったところですか、
はい、
ではちょっとお参りしていきますか。
荒人神社でした。中川市の中には大きな川、中川が流れています。その川沿いに神宮皇后と大変つながりの深い神社がありました。伏見神社と言います。今度はその伏見神社にやってきました。
伏見神社に着きました。伏見神社の前ですね、ここはあの国道が通ってまして、国道の前に大きな木がありますね。ここは、
はい、はい、あの荒菓子の木なんですけれども、はい、その根元に石がいくつかございまして、
いくつか置いてありますね、
はいはい、そしてしめ縄が飾ってあるんですね、
は
い、
はい、
でこの伏見神社の元宮があそこだったわけなんですね、
はい、そうですか、
はい、だから地元の方は元宮様っていうふうに、はいはい、言っております、
はい、
でこれはですね江戸時代1648年に、はい、当時の領主でありました津田一之丞平の阿三重実が、はい、今のところに場所を移されたというふうに伝わっております、
はい
はい、であのここのところは宮の前っていうふうにも言われておりまして
宮の前、
はい、大正8年から大正12年ぐらいに、はい、博多駅のところに人参畑っていうのがあるんですね、
はい
はい、地名として、
ええ、
そこから客馬車がここまで1日に1往復届いていたわけなんです、はい、でここにはですね今は駐車場とかになってますけれども、堺屋旅館とか昇龍館とかいうような旅館がございまして、
あ、そうですか、ちょうどあの 神社の前が国道になってて、その前が川が流れてますよね。
はい、中川ですね。
中川ですね。中川ビルにそういう旅館みたいなのがあった、
はい、そうなんですね、はい、あのちょっと昔はそれこそ綾部峠とか志和海峠の方から土壌売りとか薬売りとか、それから平口、マムシのことですね、はいはいはい、それを取る行商される方がたくさん泊まってあったということです。でちなみにこの伏見神社の裏には平口池というのがありまして、はい、そういう名がつくほどやっぱりマムシがたくさん、昔はマムシもねお薬になってたみたいですからね。はいはい、
なるほど、
うん、そういう場所ですね。
はい、今伏見神社に着きました。階段を上って鳥居があって、その奥にまた拝殿と本殿があるという感じですね。ここはですね、あの昔から岩戸神楽っていうのが有名なところですよね。
はい、そうなんですね、はい、
ということで今週は中川市の神宮皇后の伝承地を歩いています。今週はまず荒人神社にお参りし、中川沿いにあります伏見神社までやってきました。ここにも神宮皇后にまつわる話がいろいろ残っています。ご案内は歴史ボランティア中川の城津美恵子さんにお願いしました。来週も中川市を歩きます。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今週は世界遺産のある町宗像の春の楽しいイベントをご紹介します。
はい、
3月15日から4月30日まで宗像いちご祭りっていうのが行われるんですよ。
いちご旬ですよね。
そうなんです。宗像市内の農産物の直売所とあと飲食店で行われるんですが、あの飲食店とかお菓子屋さんではこのいちごのスペシャルメニューが登場したりとか、あとあのいちごだくしとかあと加工品についてるいちごちゃんシールっていうのがあって、これを集めるとお買い物券がもらえたりとかですね、いろんな計画があるんですが、さあ道の駅宗像の場合がどうなのか、営業部係長農産担当の吉田直也さんにいろいろ聞いてきました。気が早い、1日前3月14日のプレイベントから始まりますってことなんですよね、うん、でとにかくこの期間中宗像の美味しいイチゴをたくさん味わってほしいっておっしゃるんですが、実は宗像ってイチゴのふるさとっていうふうに言ってるんです。
ほう、
あの昭和の中頃にその福岡県内でもいちご栽培により早く着手した地区なんだそうです。
そうなんですね。
で今宗像いろんないちごを作ってるんですが、まあまおうを中心に7種類から8種類ほど、このいちご祭りの期間中は道の駅にもいちごが登場すると。で買う時の基本情報、実にツヤがあって、うん、針があってでより色づきのいいものがいいということなんですが、まあ、とりあえずここがポイントかなと吉田さんおっしゃいます。
出荷者さんがあの結局畑で色がついた状態で収穫をしてお出ししている、あの要は完熟の状態にもう本当に限りなく近い状態で収穫して出していらっしゃるので、あの甘みももう 最大限乗っている状態、うん、で出してらっしゃるので、もうより色の赤いものを見ていただければ大丈夫です。
間違いないですね。
色だけでいいです、うん、なぜかというとイチゴって収穫した後赤い色づきは進むんですけど甘さって変わらないんだそうです。
あ、そうなんですか。
あ、そうなんですよ。もうね、あの道の駅宗像に並ぶイチゴちゃんって発送するならもうクール便にしてくださいっていうぐらい甘さピークの状態で出てくるんですって。
なるほど。
でさらにたくさん取れる時期だからこそ、そして道の駅宗像だからこそのこんな情報も教えてくれました。
あの本当直売所らしいのがその加工向けのいちごだったりっていうのも、あの4月とかになったらあのもう箱詰めでバサッと入っていくらみたいな、うん、そういうのも出てくるので、もういちごいっぱい使ったケーキ作ろうと思ったらあの形の大きさの揃わないのとか、そういうのがこうガチャッと詰まっていくらってなってるから、そういうのも楽しみの一つで、も大体もう朝一番で皆さんめがけて金車券もう大体もう売れちゃすぐ売れちゃうんですけど、
大人気ですね。
やっぱ早起き大事なんですね。で、まあ、加工品もいろいろできてまして、実は 道の駅宗像オリジナルのいちごシリーズができました、
はい、
一番売り上げナンバーワンのいちプリ今日持ってきました。いかがでしょうか。瓶詰めのいちごプリン、
これは透明な瓶でもうプリンの、まあ、白っぽいプリンの色に上にいちごのこれなんだろうね、
ソースが乗ってるん
ですよ。ソースが乗ってますね。
よかったら食べてみちゃいます。
おすごい、あ綺麗な色、うん、香りがすごいいちごの。いただきます。うん、いちごの果肉とつぶつぶの食感がうわ贅沢ですねこれは。
今坂田さんの目が、
うん、
120% 開きました。
止まらなくなりました。あ、合うプリン、下のプリンとも絶妙ですね。
出会いがいいでしょう、うん、そして実は紹介してくれた吉田係長が一番大好きだといういちごのロールケーキ、名付けて1ロール、これリピート率ナンバーワンなので、せっかくなのでこちらもぜひどうぞ。
ありますか。これ直径10センチぐらいですかね。
ありますね。
のの字のこの生クリームの部分がものすごい濃いいちご色をしています。
さあどうぞ。
うわこれ柔らかいですね。いただきます。うん、うん、香りがすごい、うん、この甘酸っぱさがいいですね。
でしょ
う、うん、
で今召し上がっていただいたんですが、これ売ってる時冷凍で売ってるんです。
あ、そうなんです。
解凍してこの状態になるという美味しさ。
おすごい。
で、あまおうだからこそこんないいところがあるとおっしゃいます。
うん、やっぱあまおうでなければこの味は出ないんじゃないかな。はい、加工とか他の食材に負けないその酸味だったり香りだったりその甘みだったりっていうのがやっぱあるので、
うん、わかります。
ぜひぜひ美味しいいちごちゃん楽しんでください。宗像いちご祭りは3月15日からです。詳しい情報は道の駅宗像のホームページもご覧になってください。
中島理恵さんでした。ここで番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリのほか Apple、Spotify、Google、Amazon の各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。